施政方針に対する代表質問。共に作る肌の桑原正幸。市民一人一人の安全安心を守り、笑顔で暮らせる政策の実現を。1、健康で安心して暮らせるプロジェクトについて。問い、上下水道の耐震化率、並びに今後の取り組みはどのようか。答え、水道の基幹管路の耐震化率は 55.9% を見込み、今後も災害に強い施設整備に取り組む。2、未来を開く子育て教育プロジェクトについて。問い、市民総ぐるみによる学校給食の推進に関する事業効果の検証はどのようか。答え、児童や生徒、保護者、生産者、商業者、地域のほか、教育委員会会議や学校給食運営審議会など、多くの人から意見をもらった上で検証していく。要望。何よりも大切なのは、子どもたち一人一人の声である。すべての児童生徒によるタブレット端末を活用した学校給食アンケートの実施を求める。3、小田急線4駅周辺のにぎわい創造プロジェクトについて。問い、渋沢丘陵周辺土地利用構想、仮称の策定について、関連する諸計画との整合性はどうか。答え、総合計画や都市マスタープラン、緑の基本計画、工業振興基本計画、渋沢丘陵利活用方針などの諸計画との整合を考慮し、相互に補完し合う形で一貫した土地利用の方向性を示す予定である。4、新東名246バイパスの最大活用プロジェクトについて。要望、羽森林資源活用拠点、仮称について。創業後の20年間で、約185億円の効果を見込む算定根拠は不確実であり、わざわざ最大15億円を投じて、土砂災害特別警戒区域内に拠点を作る必要はなく、不要不急の事業を見直してほしい。5、市民と行政が共に力を合わせて作るまちづくりについて、問い、広報・広聴活動の充実とは具体的にどのようか。答え、広報・秦野を中心に SNS なども活用しながら情報発信している。また、私の提案や懇談会など幅広い年代からの意見聴取に取り組んでいる。要望、秦野市広報広聴規則に基づき、広報秦野を市内全区域、全世帯に配布してほしい。また、本来の広聴活動とは、単に丁寧な意見聴取にとどまることではない。市民の行政参画を促し、かつ市民の声がしっかりと政策に反映されるよう、積極的かつ大胆な見直しを求める。公明党中村秀人。市民が住みやすく安心安全な秦野の実現を。1、水道下水道施設の耐震化について。問い、埼玉県八潮市の道路陥没で、市民から不安な声が届いている。本市は道路の空洞調査などを行っているが、道路陥没を未然に防ぐための対応はどのようか。答え、道路の空洞調査は直近で令和6年度に実施しており、 2カ所の補修工事を実施した。また、八潮市の事故を受け、緊急点検を行い、異常はないことを確認した。今後も適切な維持管理をしていく。2、秦野駅北口周辺にぎわい創造推進事業の取り組みについて。問い、県道705号線沿いに整備を予定している多世代交流施設について、今後の展望はどのようか。答え、様々な世代の暮らしや活動に利用される施設を整備し、交流や情報発信の拠点にしたいと考えている。令和6年度には市民検討会を設け、意見を聞いた。今後はそれらの意見をもとに、内容や規模、施設整備や運営手法の検討を進めていく。3. 誰もが安心して暮らせる地域共生社会の実現について。問い、高齢者人口が増加する中、介護職員が足りない状況である。人材を確保するにあたり、ケアマネジャーの処遇改善に対する支援が必要だと考えるが、取り組み状況はどのようか。答え、働く環境の実態などを把握するため、秦野市介護支援専門員協会と意見交換を行った。その中で、カスタマーハラスメントの対応に苦慮している事例のほか、資格更新にかかる研修期間の長さや、費用負担についてなどの話を聞いた。ケアマネジャーの基本的な処遇改善は、国の課題であるが、これまで以上に協会と連携し、資格更新の負担軽減や働きやすい環境づくりを進めていく。要望、秦野市は福祉の町である。ケアマネジャーが本市で働いてよかったと思ってもらえるよう、資格更新時の補助をしてほしい。一般質問。一般質問は3月13日、14日、18日の3日間で行われ、15人の議員が登壇しました。一般質問は5面から7面に掲載しています。質問者の分析により、質問と答弁の用紙を掲載。なお、各議員の記事にある二次元コードを読み込むと、一般質問の動画を視聴できます。通信費は利用者の負担となります。無所属、石川淳。かなちゃん手形の値上げ、利用者はどうなるのか。1、おもたんコインについて。問い、導入と同時に行ったプレミアムポイントバックキャンペーンの利用状況と効果はどのようか。答え、令和7年1月末時点でアプリダウンロード数は約31,500人。キャンペーンによる決済総額は8億1400万円で、地域消費の促進に寄与した。問い、古典の 40% ポイントバックキャンペーンが予定より早く終了した理由はどのようか。答え、予想を上回るユーザー登録者数に加え、ポイントバック率が魅力的で、消費が多くなったと考える。2、災害対応について。問い、弾道ミサイルを想定した避難訓練の目的と課題はどのようか。答え、弾道ミサイルの飛来する可能性がある緊急情報を受けた際の行動などについて、市民の理解を深めるために実施したが、Jアラートにより情報が伝達されることを知らなかったとの声もあった。3、公共交通の在り方について。問い、 かなちゃん手形の制度変更に対する市の考えはどのようか。答え、制度変更の目的は、キャッシュレス化やデジタル化の推進であり、1年券は1万800円から5万4000円となる。初期費用が高額となるが、通年購入や払い戻しが可能となるなど、利便性が向上する。一般定期券と比べ割安な設定となっており、高齢者のバス利用を引き続き支援していくものと考えている。市政会、風間雅子。オール秦野で乳幼児教育の取り組みを。1、災害ボランティアについて。問い、令和6年8月の大雨被害で設置した災害ボランティアセンターは、社会福祉協議会、青年会議所と協定を締結して以降、初めての設置だが、課題や今後の対応策はどのようか。答え、今回は局所的な災害で広く募集を行わなかったが、今後は災害規模に応じた組織体制、ボランティアの受け入れ体制が必要となる。課題を整理し、マニュアルの見直しや平時の訓練に取り組んでいく。2、空き家対策について。問い、様々な発生予防策を講じる中で、相続人がいない持ち家が空き家となった場合、市の対応の一つに、相続財産清算制度があると思うが、内容はどのようか。答え、利害関係人が裁判所に財産を清算する人の選任を申し立て、選任された人が財産を処分して清算する制度であり、空き家は首長が利害関係人となることもできる。3、乳幼児教育センターについて。問い、園・小の接続強化などを目的に、令和6年4月に設置したが、民間園との連携はどのようか。答え、秦野っ子・育ちと学びの架け橋会議を開催し、民間園と情報共有の時間を設け、小中学校管理職との連携協議を行っている。要望、園小接続の強化も大切だが、教育保育の質の充実も並行して行う必要がある。町内や民間園との円滑な連携を図るために、事務職の配置も検討してほしい。共に作る秦野の古木勝久。介護人材の確保と介護崩壊の未然防止を。1、介護高齢者福祉について。問い、物価高騰や訪問介護の介護報酬の引き下げ、また要介護者の増加で、介護事業者の運営は厳しい現状に置かれている。本市の介護高齢者福祉では何を課題と捉え取り組んでいるのか。答え、介護予防事業で介護の需要を抑制していくこと、さらに介護サービスの提供体制を充実させ、介護人材を確保することを最優先の課題としている。要望、今、介護人材の確保が極めて厳しいと指摘されている。課題を的確に捉えて、介護崩壊や、介護難民が出ないような対策を講じてほしい。2、図書館の管理運営について。問い、民間のノウハウを活かすために、本市の図書館窓口業務等委託がスタートして、19年になるが、様々な課題が見られる。かつて問題が発生した時には、図書館改革担当主管が配置されたが、現在はいない。人員を削減し、 図書館改革担当主管は必要ないという認識なのか。答え、毎年度実施している組織執行体制ヒアリングなどを通じて問題点を洗い出し、適切な組織体制、人員配置に努めていきたい。意見、民間事業者のノウハウと本市職員の連携に業務のダブルスタンダードが見られ、労働関係法に抵触する可能性があると考えられる。問題点を総ざらいして見直すべきである。